Bienvenue 84.0 中央 FM へようこそ。
はい、ゲストコーナーなんですけれども、やっぱり昨今のね事情を受け、ゲストというよりは今年の2020年の私の旅の総まとめをしようかなと本日思いまして、2020年は3月にね緊急事態宣言がなされてからもうどこへ行くのもはばかられ、5月からそう8月ぐらいまではもうこもってたとしか言いようのないような日々を過ごし、まあいろんな人に会えず、そんな中10月11月は久しぶりにお芝居の旅公演がありました。そんな中、10月に松本、長野県は松本に旅公演に行ったので、まずは少し聞いてください。
あやなさんってお読みするんです。
サラですね。
サラ、
はい、
サラさんか。
ペルーが出身なので、
はい、
日本でもペルーでもどっちでも使える名前ということでサラっていうらしいですね。
あ、そっか、サラさん。この天井の、
はい、
これって、
はい、
作られた時どんな何をイメージっていうか、
あーどうですかね、ちょっとなんだろう、僕ら結構自然が好きで海とか山とか、
はい、
まあ、ちょっとそういう空間にしたいなと思って、はい、あちょっと自然を感じられるようなスペースっていう意識ですね。
流木は岐阜から拾ってらしたんですか。
あ、いいですね、そうですね、はい、の海から
海、鳥羽の海。
あ、そうよく覚えてらっしゃいますね、はいそうなんですよ、拾ってきて、
なんか私このここなんか飛んでるみたいにも見えて、
ああそうですね、形も結構みんなご覧になる方によっていろいろ言われます。はい、キリンがいるとか。
キリン？
ここがなんか結構キリンに見えるらしくって、
おーほーほー
はーい、なんか人によっていろいろ見え方が変わります、
ね、たくさんのね蝶々、旅する蝶々っているっていうじゃない
ですか。あ、わかりますね、はい、ごまだらみたいな感じですよね。
そうそう、朝日まだ、はい、それが銀色で全部こう旅してるのかなとか思って。
あ、これ流れが、
そう
確かに そういう感じもしますね、うん、
そうか、作ってる人に聞いてみようって今日今ここで福井くんと喋ってたんです
よ。あ、そうです。
福井くんは道に見えるって言ったので。
あ、なるほど、はい、扇子の配置に関しては彼女がやってて、
サラちゃん
が、そうですね、
はい、
どういうイメージでやってるかまた聞いてみてください、
はい、聞きます、
はい、ぜひぜひ、うん、今日も一日頑張ってください。
はい、松本という都市は、うん、そうですね、長野県の、まあ、県庁所在地でありますよね。とっても整然としたというか綺麗な街だなというのがまず印象的です。あとほら、小沢征爾さんがねこう、自分の楽団をそこで育ててたりしてね、なかなか文化とかにこう造形の深い人がたくさんいらっしゃるみたいな、そんなイメージを松本には私持っています。あと何だってね、お蕎麦の国ですよね。お蕎麦ちょっとどこが美味しいですかってこう地元の人に伺ったら、もうあそこだとかあそこだとか、まあ、各家によってね主義主張があるらしく、どこにしたらいいんだろうって結局駅前の、お蕎麦を、求めて帰ったんですけど、それも美味しかったという、きっとどこでも美味しいんだろうなと、まあ、しかも自分で打ったのを持ってきてくださる方までいらしたりして、わ、お蕎麦文化半端ないなとちょっと松本では思いました。松本へはねこれで2年目伺ったんですけれども、毎回同じ民宿に泊めていただいてまして、それが今お話少しくださいましたその店主の人たちが経営している民宿なんです。そのねお二人の、まあ、ご夫婦でその民宿をやられてるんですけれども、お二人のセンスが、まあまあ、そうです、30代の、ね、ご夫婦なんですけれども、松本という町にすごくセンスが溶け合っていて、それでとっても面白い飾りが民宿の中にこう施されているんですね。入り口から、それから廊下から、それからトイレから、もうあこれはどんな こういつこれをやっているんだろう、もし毎日開けてるんだとしたらみたいな、そんなようなね、気にこっちがなるほどとても細やかな飾り付けがされているんですけれども、あの奥さんの方はサラスさんというアーティスト でペルー生まれでペルー育ちの、サラさんはお絵描きとかね、それからといろいろなものを作る、そういうことが、専門のアーティストらしくっていうかアーティストで、それであのポストカードやら何やらも販売してたり、それから絵ももう至る所にサラさんの絵が飾ってあったりして、それが私たちをこうちょっと和ましてくれるような、そんな宿、お宿でもあったんですね。あとね、お宿に置かれているカードゲームとかこうボードゲームね、あのパソコンじゃないんですよ、パソコンゲームじゃないんです、カードゲームとかが置いてあって、流れる雲よというね舞台の、公演でいたんですけれども、若者の出演者たちはあのカードゲームを2人でやったりしてちょっとハマってました。それから宿帳には多くのね外国の方の寄せ書きもあったりして、それから店の外観をこうスケッチ、鉛筆画でスケッチしてる人の写真、あ、写真じゃない、スケッチしてるね、スケッチがその宿帳に、寄せ書き帳に書いてあったりして、そんなうまいスケッチがあの書いてあったら、どうしてもその次にありがとうございますとか、そういうなんか打文を書くのがなかなかはばかれるような、そんなような、面白い寄せ書き帳もあったりする、とてもいいカフェ兼お宿でございました。松本の民家カフェというところです。じゃあもう一回、お話伺ったのでちょっと聞いてください。
なんか、
はい、
目玉が結構テーマなんですか、いろんなところに。
ああ、そうですね、結構好きなんですね、目描くのが。
そうか、
はい。
でこのサインが
私ですね、
あやっていう字、
はい、サラで、
サラ
のサが彩りで、
うん、
はい、そうなんです。
すごい気になる、やっぱり目、これそこに書いてあります。
そう、これが遊びなんです。そうなんです。
素敵です、
ありがとうございます。あ、ありがとうございます。
このね、天井のね、
はい、
これなんか昨日旦那さんに聞いたんですけど、
はい、
なんか何イメージしたんだろうって、ね、私たちの中でね、
ですね、これは私の中でなんですけど、うん、なんかちょっとあの星空っていうよりかはもうちょっと宇宙空間みたいな感じで、でまあその飛び交う、うん、あの鳥みたいなイメージなんですけれども、
そ
っ
か、
はい、
なんか道に見えるっていう、こうね、
そう、結構流れを作ってて、うん、あそこから あっちにこう、
やっぱりそうか、
繋がっている感じで、
私は一人で旅する蝶々って言い張って、
あー素敵よし、これからそうしますね。
そっか、いいや、いいや、
ありがとうございます。
本当、ここ来ると毎年楽しみ、それが。
あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。でもまたちょっと来年はここの空間をまたガラッと変えるので、
はい、
また楽しみにして、
はい、
すいません、ちょっとでいいものができるかどうかまだうんなんですか、怪しいんですけれども、
これだけかっこいいこと
をやってる。 ありがとうございます。
ありがとう、
ありがとうございます。
流れる雲よ、松本公園実行委員会の皆さん、本当にありがとうございます。いつも素敵なお宿で、とても和んでいます。来年もよろしくお願いします。ということで、ちょっとこの歌を聴いてくださいませ。はい、生命力あふれる歌声は太鼓グローリー&ワゴスネーションの家路でした。あの旅は松本から大阪へと向かいました。大阪では、住之江公園という駅にある五穀神社での公演でした。もう大阪の実行委員会の人たちもみんなパワフルで、きめ細やかなサービスで素敵でした。私、この太鼓グローリーさんと楽屋が一緒でした。聞いてください。
じゃあ太鼓さんずっと、歌い続けてるって感じ。その佐川
光雄さんの19
歳の
時に、うん、まあ、お店にオーディション系に行ったら、うんうん、まあ、勉強しながら歌ってみって、
うん、
そこの店ってもう 本当に大阪ではものすごくもその当時メディアにめっちゃ取り上げられてるお店で、ロスインジョスのシルビアで、ね、はい、わかります。あの彼女がそこからデビュー決まったんです。うんうん、そうなんで、ね、登竜門だったん
です。へえ、それにまず受かって、うん、でそこ、
そのシルビアの後には、うん、後の女の子を探していて。うん、私がちょっとお世話になってる事務所の方がそこに連れて行ったんですよ。うんうん、私ライブとかそういうの全然やったことない。うん、じゃあもう明日からステージ立って一曲の出から上がるかなって歌
え。へ
え。メグさんはだから、まあ、ずっとだからあのショーパブみたいなもんで、リアルにずっとお客さんの前で歌わせてもらってきたんで、すごく力尽くしたんですよ。
それでそうやって舞台とかもオーディションというかで入るようになり、
佐川光雄さんっていうのはすごくやっぱり一世風靡した人なので、
はい、
すごく広いんですよね、交流関係が、うん、いろんなところからいろんなお仕事なんですよ、うん、当時まだ若かったんでね、うん、なんかすごい感性の言い方なので、はい、センスがいいんですよ、とにかくお客さんを、まあ、エンターテイナーなんですよ、すごく楽しまして、テイクと感動させて、そういうのをなんかこうずっと毎晩それで一緒にステージやってたことが自然に知らない間に育ったんです
ね。ああ、何よりなんだ。
そうだから私も自分がデビュー決まって、うん、デビューを活動したしていろんな全然つまらなくて、そこでやったことも本当に楽しくって、
うん、
あ、なんか若い時に全部夢叶っちゃったんだな私って思った時、
結構じゃあそうそう得られないような体験したしてっていう、
そうそうですよ、楽しすぎた
ね。
そうか、お芝居もさせてもらったり、
うん、
ね、やっぱり師匠の力でいろんなチャンスいただけるんで、
はい、でもね、最初にそこに浮かなきゃそれも訪れる、
うん、
これすごいな、
タッパのあって派手だったから
派手
だったね、昔から
だって武器じゃないですか。
まあ、デビューしましたけど楽しくなかったですね。ラジオの番組って喋らなあかんかったり、
うん、
歌う仕事よりもその人と会って喋ってる取材受けたり、
あ、
やっぱ歌ってないとダメだよ。
あ、でご自分でねグループも持つようになってみたいな。
いやいや、もうそれは一回やめて、うん、私も専業主婦になってたんで、蓮くん産んで、
うんうん、
で旦那もシンガーだったんで、
うん、
一家に二人のシンガーいらないなと思ったからやめて、
うん、
彼はもうすごい、まあ言ったら世界歌謡祭グランプリ取ったぐらいの人だったんです
。すげえ。
そう、でもやっぱりちょっと、まあ、結婚する前だけどちょっとやっぱり鼻高々なっちゃってて、
うん、
墜落しましたね。
あるんだね、
うん、あの何でもできると思っちゃうね。
太鼓グローリーさんと息子さんのレン君、ワゴスネーションというゴスペルチームを持っていて、もう2020年もね、歌の力で元気になることを実践されているアーティストです。あのいろんな工夫でとにかく歌おうと活動し続けている親子、とても応援したいです。太鼓さん、来年もご一緒したいです。よろしくお願いします。では3曲目、南谷朝子でセレーノに降る雪。 Radio